メッセージ5、私たちに安息を与える方としてのキリスト。ローマ数字1、マタイ11章28節、すべて労苦し、重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば、私はあなた方に安息を与える。29節、私は心の柔和なへりくだったものであるから、私のくびきを負い、私から学びなさい。そうすれば、あなた方は魂に安息を見出す。30節。なぜなら、私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからである。A。ここの労苦は、律法の戒めや宗教的規定を守ろうと努力する労苦を指すだけでなく、あらゆる働きにおいて成功しようとして奮闘する労苦も指しています。このように労苦する人は誰でも常に大きな重荷を負っています。B、主は御父の道を認め、神聖なエコノミーを宣言して、御父を褒めたたえた後、このような人々が彼に来て安息を得るようにと主は召しました。C、安息は律法や宗教の下の、あるいはあらゆる働きや、責任の下の労苦と重荷から解放されることを指すだけでなく、完全な平安と全き満足をも指しています。D、主の区吹きを追うとは、御父の御心を取ることです。それは律法や宗教のどんな義務によって規制されたり、支配されたりすることでもなく、また何かの働きによって奴隷にされたりすることでもなく、御父の御心によって拘束されることです。E、主はそのような生活をして、御父の御心以外の何も考慮しませんでした。主はご自身を完全に御父の御心に服従させました。ですから、主はご自身から学ぶようにと私たちに求めています。1、信者たちは主の原型に従って、主の首輝き、神の御心を追うことによって、また神のエコノミーのために労苦することによって、彼らの霊の中で主を服写します。2、主は彼の全生涯にわたって御父に服従し、従順であって、ご自身の服従と従順の命を私たちに与えました。3、キリストは最初の神人でした。私たちは多くの神人です。私たちはキリストが神に絶対的に服従したことにおいて、またキリストが神をもって極みまで満足したことにおいて、キリストから学ばなければなりません。4、神はご自身の目に喜ばれることをイエス・キリストを通して私たちの中で行っています。それは私たちが神の御心を行うことができるためです。神はご自身の大いなる喜びのために私たちのうちで活動して願わせ働かせています。F、柔和あるいは温柔であるとは反対に抵抗しないことを意味し、へりくだるとは自分を高く見ないことを意味します。主はすべての反対の中で柔和であり、すべての拒絶の中で心がへりくだっていました。G、彼はご自身を御父の御心に完全に服従させ、ご自身のために何を行うことも願わず、ご自身のために何かを獲得しようと期待しませんでした。ですから状況がどうであっても、彼は心の中に安息を持っていました。彼は御父の御心を持って完全に満足していました。H、主の区引きを追い、彼から学ぶことによって私たちが見出す安息は私たちの魂のためです。それは内側の安息であり、性質において単なる外面的なものではありません。愛、私たちが主の模範に従って主から学ぶのは、私たちの天然の命によってではなく、復活の中の私たちの命としての主によってです。エペソ4章20節、 しかしあなた方はそのようにキリストを学んだのではありません。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば、J、主の首輝きは御父の御心であり、彼の荷は御父の御心を遂行する働きです。そのような首輝きは負いやすく苦痛ではありません。またそのような荷は軽く重くありません。K、負いやすいというギリシャ語は、用いられるのにふさわしいを意味します。ですから、良い、親切な、柔和な、温柔な、容易な、楽しいを示し、過酷な、厳しい、険しい、苦痛の反対です。L、私たちは、私たちに対する主の首輝き、御父の御心を追い、彼から学ぶなら、私たちの魂に安息を見出します。神のエコノミーの首輝きはこのようです。神のエコノミーにおけるあらゆることは重荷ではなく享受です。